皆さんこんばんは。野木らひラジオの時間です。これからお話しする物語は、すべて真実です。ある日、普通に出社。11時頃事務所に行くと、女子社員から13時に全員会議室に集まるようにと指示を受けた。集まるんすか？何の話っすか？僕全然聞いてないっすよ。課長も何も言ってなかったっすよ。でも、集まるらしいの。皆さんに言っとってくれるかしら。そういうのって普通トップダウンでしょ？まず課長さんに話をして、課長さんから平社員のみんなに話が行くんじゃないですか。なんか僕が課長に言いに行くって話おかしくないですか？課長さんもそれまずいんじゃないですか？ちょっとごめんなさい、時間がないの。ちょっと課長さんに言っててくれる？課長に言った。聞いてないよ、何それ。ちょっと社長に電話するわ、内線入れるわ。ピッポパッポピッポルルルル。あ、課長ですけど、社長？なんか13時に集まるって聞いたんですけど。はあ、間違いない。13時に集まる。ちょっと、所用で外出してる者もおるんですけど、事前に言ってくれないと困るんですよ。帰ってこい？そんなちょっとお客さんのとこ行ってるんですが、急に帰ってこいって帰ってこれるわけないじゃないですか。わかりました。とりあえず連絡入れます。ガチャ。どうやったんですか、課長。なんか知らんけど、全員集まらねえ感想や。あ、でもなんとかさんって、出てるじゃないですか。急いで帰ってこいって、しょうがないな。ちょっと伝えとくか。で、13時になった。さて、何用で集まるのか。年に一回創立記念日に経営方針を発表するが、今年は社長が忙しいとかでなかったので、それかな。まあ、うちの課長もさっさと方針発表してくださいって催促してたから、きっとそれだな。で、集合。野木らしさんはいつもメモ帳を持ち歩いていた。いろんな課の人からの情報を集約する立場だったので。まあ、ほとんどの人は手ぶらでしたね。誰だ？社長の横に見知らぬ人が数人座ってるぞ。ああ、コンサルタントの人か。経営コンサルティングを受けてるって話は聞いてたけど。またなんか、経営方針変わるんかな。社長の話が始まった。例によって昔話から始まる。毎年恒例のことなので、みんな、またか。また無駄話が続くんか。昔は羽振りが良かった。バブルのことは良かった。よかった、よかった。昔話を振り返ってもな、未来を見なきゃ始まらないんだよ。もう毎回毎回昔話だな。でありまして、本日もちまして、会社を閉じます。会社を閉じますね。今社長、なんか言った？倒産？倒産です。この後の手続きを弁護士さんにお話ししてもらいます。マジなの？危ないとは聞いていたけど、こんな急に来るもんなん？弁護士さんの説明が始まった。なんちゃら弁護士事務所のなんちゃらです。よろしくお願いします。これから私の指示を聞いてください。まずは保険証を返却してください。保険証？家族の分も持ってないよ。あたりがざわついた。そりゃそうだ。家族の分もあるっていう人もいるし、家族に預けてるっていう人もいるだろう。持ってない人は着払いで社長に宛てで送ってください。会社宛てはダメです。社長個人宅宛てです。幸い、一人ぼっちの野木らさんはその場で返却。次にこの書類にサインしてください。倒産による離職を承諾しますという内容の書類にサインしろとのことだった。すいません、弁護士さん。これ拒否したらどうなるんですか？どうもならないです。倒産は免れませんから。もう普通にサインして反抗してください。普通にサインしてください。誰かボールペン持ってないですか？野木らしさんは2本持っていたので1本貸してあげた。席に取りに戻る時間すら与えてくれない。矢継ぎ早に弁護士さんからの指示が来るのだ。 とにかく急がないといけないということだった。急いそとサインする。ねえねえ、この先どうなるん、どうなるん、どうなるん。お先真っ暗である。皆さんの再雇用はありません。民事再生もありません。この年で荒波に放り出されるのかよ。勘弁して、怖いわ、怖いわ。のぎらさんは大丈夫よ。取引先さんからも脱帽の技術があるんですもの。どこにでも行けるわ。それに比べて私は。いやいや、あなたこそ。と、慰め合ってる暇もなく、弁護士さんから今後どうするのか次々と話が進んでいく。幸いにも筆記用具を持っていたので余すことなく記載。最後の給与明細をもらった。とにかく、まずはハロワに行って手続きをしろとのことだった。失業保険をもらう申請をしないといけないらしい。そして会社は倒産するので、今すぐここから出ろ。5時に閉めますので、それまでに私物を一切持って帰ってください。明日はもう来なくていいんですか？はい、皆さんは本日をもちまして解雇ですので、どうせ明日来られても会社に立ち入ることはできませんよ。私物としてデザイン資料を大量に持ってきている同僚が青ざめた。どうしよう、バイクだ、持って帰れねえ。車を取りに帰ってる時間もない。幸いにも野木らしさんは車通勤だったので、同僚の荷物を運んであげることにした。集会を終えて、自分の席に戻ると電話が鳴りまくった。リリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリンリリン
ください。絶対に取っちゃダメです。取らないでください。もう取らないでください。
もうガンガンに電話が鳴っているのである。次々と途切れることなく鳴りっぱなしだった。じゃあいっそ線抜いたらどうすか。線抜いちゃダメです。この場にいないことにしてください。会社は普通に運用している。でも電話には出られない。その状況を作らなければならないのです。電話線を切ったらイルスを使っている出たくないということがバレてしまいます。つまり倒産してしまっているということが完全にバレてしまいますので、車に荷物を積み込むために外に出ると血相を変えた取引先さんが立っていた。
社長に会わせてください。社長に会わせてください。社長に会わせてください。
所長待ちを。総務まで階段を駆け上がった総務の女子社員にお客さんが来てることを告げると、
いやー、聞いてない聞いてない、私は何も聞いてない、私に聞かないで、私は何も聞いてない。
まずいな。これはお客さんの相手をしている場合ではないようだ。外に出て、今社長は外出しておりますので明日来社していただけますでしょうか。
でもその張り紙は何すか。
え、張り紙。玄関ドアのガラスに一枚の張り紙が。弊社は丸月丸日をもちまして倒産いたしました、うんぬんかんぬ。
もう張り紙貼ってある。
はい、皆さん5時に閉めますよ、閉めますよ、早くしてください、早くしてください、閉めますよ。なぜせかすのか、弁護士さんに聞いた。月の途中で倒産となったので、それまでの給料をできれば支払いたい。社長のせめてもの詫びの印だ。ちなみにこの倒産に対して社長からの謝罪は一切なかった。社員の給料よりも債権者の回収が優先されるのだそうだ。給料が先に出るようにするには、債権者が行動に移す前に給料支払いの手続きを済まさなければならない。だからお客さんが来ても無視し、電話が鳴っても無視しなければいけないのだそうだ。なおかつ時間の制約があるみたいなので、さっさと給料支払いの手続きを済ませて、さっさと会社の門を閉めて、さっさと全員立ち去ることをしなければならないそうだ。立ち去って門さえ閉めてしまえば、債権者が来てもどうにもならないから。野木良さんも結構私物を持ってきていたので、整理には時間を要してしまった。うちの会社は 文具や IT 機器を買ってくれないという社風があり、資材を投げ打って用意してきていた。そのため、モニター持参の同僚もいた。野木良さんは、ハードディスクドライブとマウスとキーボードが自前だった。中には、
どうしよう。私電車で来てるの。でも資料いっぱい持って帰りたいし、どうしよう。
ということで、急いでご両親に迎えに来てもらったという方がいた。ご両親と会った。
いつもうちの娘がお世話になっております。
いや、そこお世話になっておりました。だから、もう二度とその子に会うこともないだろう。5時に追い出されるように会社を後にした。ちなみにだが、できる人というのはできるそうで、倒産したその日に他の会社から内定をもらった人がいる。やはり、顔つなぎができてるというか、いろんな取引先さんからの連絡をも持っておれば、聞いたよ。倒産したそうじゃないか。うちに来ないか。優遇するよ。野木良さんの技術はマイナーすぎて、そんなことはなかった。翌日、ハロワに行った。ハローワーク。会社から離職票をもらってから行くのが筋なのだが、せっかちな野木良さんはそれを待たずに、再就職活動を始めたので、無駄にあちこち往復することになってしまったので、ここは順当に行けばどういう手順になるのかで話を進めていく。なお、地域によって差が出るだろうし、野木良さんの記憶もあやふやになってきているので、なんとなくの内容でご了承いただきたい。会社から離職票が送られてくる。それを持ってハローワークへ行く。雇用保険受給資格者証と休職票を発行してもらう。雇用保険受給資格者証は、雇用保険、失業保険とも言うが、それを給付してもらうための書類であり、月に一回決められた日にハローワークに出頭することによって給付許可がもらえる。なお、出頭日とは別の日に就職活動をしないと給付資格はない。就職活動には会社の面接を受けたり、担当に相談したり、セミナー、勉強会、職業訓練校の説明会に参加しただけでもよい。ただ、ハローワークに行って端末で求人票を検索したっていうだけではダメだ。この就職活動は月に最低何回やらなければならないかが決まっている。離職の理由によって回数が違うらしい。もちろん、受給期間中にバイトをして収入があった場合は申告しないといけない。収入が大きかったら受給されない場合があるのだ。給付金だけで食いつなぐのが満額もらえるっていうのが一番な方法だけど、過去半年間の給料の8割ぐらいになるので、安月給の場合はさらに安くなるからさっさと就職しないと自分の首を絞めることになりかねない。給食表っていうのは自分の身分証明書、いわば社員証とか学生証みたいなものだ。それがないと就職先を紹介してくれない。もし早期に再就職が決まったら早期就職手当というものをもらうことができる。雇用保険の残高の6割ぐらいがもらえる。残り日数によってこの割合も違ってくるのでややこしい。ただし、離職してから7日以降に再就職しないともらえない。再就職先に初出社する日の前日に申請しないなともらえないなど決まり事が多い。なお、前日が休みだったらその前の平日となる。ちなみに、この7日というのを待たずに再就職をした同僚がいて、なぜ7日待たなかったんですか？
でも、せっかく早く来てくれって言うから、早く行った方がいいかなと思って、
それもったいないっすよ。あなただったら結構な額もらえたし、
まあでもそうだけどね、ちょっとね、一日も早く職に就きたかったので、もういいかなと思って。
ちなみに野木良さんは別の理由で、早期就職手当をもらえなかった。それはまた後日に話す。そして、市役所に行く。今まで会社が納めてくれていた健康保険、国民年金、 市民税を自分で払わないといけない。ここで雇用保険受給資格者証を提示すると、今回、倒産という不可抗力で無職になってしまったので、免除制度を受けられる。年金は1年間全額免除。保険は減額となった。この2つは、今まで人任せだっただけに理解に苦しみ何度も説明を聞きに行った。早期に申し込むと減額になるとか、年金事務所に電話していくらになるのか試算してもらわないといけないとか、うんぬんかんぬん。最初の手続きは、国保年金課でできたけど、その後、年金はいくら払うのかわからなくなってしまい、それに関しては年金事務所に電話して聞いた。そこで初めて全額免除というのを知った。市民税は普通に払う。国民健康保険は銀行引き落としだが、市民税はコンビニ決済にした。一年分の振込用紙をもらった。市民税は一度に2万円ぐらい払ったかな。結構痛い。その代わり、毎月払うというわけではなくて、払わない期間というものはある。なお、会社が倒産した場合は、一度にたくさんの人間が、野に放たれということになる。そしてほぼ同時期にハローワークに行くということになる。個別に行ってたら、説明する方も大変なので、会社ごとでまとめて説明会を設けてくれる。せっかちな野木良さんは、それが待てずに、っていうかそれがあることを知らなかった。何日かして社長から直接電話があり、ハローワークでみんなまとめて説明するから何日までに来いと言った。野木良さんはさっさと再就職したかったので、それを待たずにハローワークに行った。でも、給食票というのは発行してくれるが、雇用保険受給資格者証というのは離職証がないと出せないというので、結局は離職票が来るのを待って、説明会を一緒に受けることになった。説明会は一緒に受けたが、もろもろのスケジュールは他の皆さんより若干ずれていた。あれが発行されます。これが発行されますというのがね。そこには社長もいたりした。早く行った人は社長さんを見たそうだ。社長さんは社員ではないので、雇ってる側だから。行かなくてもいいんじゃね？つかあんたの顔なんか二度と見たかねえよ。っていう人も多かったであろうと思われる。そして、再就職活動の開始である。
続く！次回をお楽しみに！突然倒産を言い渡された野木良さんは世に放たれてしまった。初めての無職を経験することになる。一体どうなるのか？野木良さんの運命やいかに！